ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、押尾先生、
はい、
はい、6月ももう終わります。よろしくお願いいたします。
早いですね。
本当に
もう今年も1年の半分が過ぎようとしてるってことですね。
大人になるまでは、うん、6月が1年の半分とかそんなこと思ってもなかったんです、うんうん、これから夏が来るってワクワクしてたんですけど、
はい、
大人になっちゃったんですね。
大人になった。
そう、1年の仕事の流れ考えたら、うわー、残り半分しか残ってないと思って。
あの、大人っていう表現はすごくいいかもしれないですけど、
かなーり大人になったかなーり、
まあ、おじさんとかおばさんとかいう、
あの、残りの時間がだんだん短くなってきてんだと思うんですけど、
人生の半分超えてますからね。
なんかそれでなのかなんなのか、こうそんな風に思うようになってきましたよね、はい、残りが半分半分は怖い、さ、ですね、今月もお客様をというか、
はい、
担当の先生をご紹介してください、
は
い、
今月はですね、芦別市、頼本歯科医院の院長頼本先生、空知歯科医師会の専務理事を務めております。
はい、はい、頼本先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月入ったら頼本先生家のそばに行くんですよ。あの、喧嘩祭りの中継で、
はいはい、
今からすっごい楽しみなんですけど、
20日ですね。
そうです。喧嘩祭りの日ってなんであんなに暑いんでしょうね。毎年めちゃめちゃ暑いですよね。
そうですね。でもあんまり雨降ったりもしますよね。
そうです、そうです、ね、そうです。雨も降るのに暑いっていう、うん、で、あの、芦別自体が盆地なので、
はいはい、
夏全然違うんですよ、暑さが。
芦別は暑いし寒いし
そうで、先生家はの病院はどの辺にあるんですか。
どの辺という、あの、滝川から行くと、
うん、
まあ、芦別の入り口の方ですね、どっちかというと。
そうなんですね、はい、うち の、 あの高校生パーソナリティも芦別から来てる子結構いて、結構いるんですよ、あの、大学生も含めて。なので
大学生
もそう、キャティの子で芦別から来てる子いるんですよ、うん、
へ、
だからなんかよく芦別の話は最近よく聞くので、うん、勝手に近しい気がします
これから芦別、あの、国道が渋滞する季節になってくるんですね。
そうだ、
それは富良野、
富良野に行く
そうですね、う
ん、通り道 で、
通り道で
そうですね、
結構混むんですよね。
でも私、芦別のこう森を抜けていくような雰囲気好きですよ。町からこうずっと森を抜けて富良野方面に行くみたいな。
野花南の方ですね。
そうです、そうです、そうです、すごい好き。
さくらんぼのコマーシャルも最近なんかテレビでやってますよね。
あ、そうだ、美味しいですもんね、うん、いいとこですよね。
いや、芦別はいいとこですよね。
ね、なんかこう美味しいものあって、それもいろいろ、海以外は何でもありますよね、芦別もね。
そこまで言うと
だって山菜もあるし、
熊も出るし、
熊も出るし、森林もあるし。
寒いのは結構ね、僕は気に入らないことの一つ
なんです。雪の量がこっちほどじゃない
ですか。雪は少ないですね。
ですよね。それだけ
でも川に比べたらもう全然楽ですね。
それがちょっと羨ましい。だってそんなに距離違わないのにね、うん、不思議ですよね、うん、さ、歯の話いきますか、はい、歯周病、
はい、
ということで
毎回お話ししてますけれども、
はい、
まあ、今回もまたおさらいということで、
はい、まず歯周病とは、
はい、お口のケアが全身の健康にも影響していることっていうのはもうこの番組で何回もお話しさせていただいていますけれども、はい、日本人の半分以上は、中等度以上の歯周病にかかってるっていうのが今現状でございます、
はい、
で近年その歯周病がですね、糖尿病や大腸がん、認知症などさまざまな全身の病気と関係があるということを、うん、報告させて、この番組でもね、報告させてもらって、はい、ね、いろいろつながりをね、説明してましたけれども、うん、まあ、他にもですね、歯周病で虫歯、歯周病や虫歯にで歯をなくして しまってだんだんこの噛み合わせのバランスが悪くなる、
うん、
そうすると体の筋力のバランスも崩れて、うん、転びやすいとか、歩きにくいとかっていうこともね、分かってきてるんですよ、
はい、私足くじいたんですけど、うん、歯周病関係してないかな大丈夫かな
それはちょっと年齢的なものもあるかも
しれない。いやいやいやいやいやいや、足腰がちょっとおぼつかなかっただけかな。そもそも歯周病とは何ですか。
頼本先生、歯周病って何なんでしょう。
歯周病っていうのはですね、そもそも口の中には、うん、口腔常在菌っていうのがいまして、はい、その中には歯周病を起こす細菌が いるわけなんですよ、うん、それは歯周病菌って言うんですけども、
はい、
その歯周病菌がですね、あのお口の中 の、 あの要するに歯の歯磨きで残った磨き残し、うん、プラークって言うんですけど、はい、それを餌にしてあの増殖して起こす病気です、うん、ですから、まあ、一種の感染症といえば感染症なんですけど、
うん、
あのまあ、ですからあのすごく簡単な話で、口の中からプラークがなくなれば自然に体が治すっていう話なんで、それがやっぱり難しいんですね。逆に言えば
全部なくなることがないんですね、ええ、じゃあそれをなく少なくするために常にこうお口の中を見てもらった方がいいってことですか？
見てもらうのももちろんだし、うん、まあ、日常のブラッシングが一番、
はい、
大事なことですよ ね、
あ、 すね、あのほとんどなんか自覚症状がないっていうふうに聞いてるんですけど、
初期はですね、
もう全然わかんない感じですか？
最初のうちはそうでしょうね。
なかなか
見てもわかんないんでしょう。
まあ我々が見ればわかりますけれども、うん、普通に素人の方が口の中覗いてもう、な、うん、あのうわ歯周病になってるって明らかな違いがわかるほど、
うん、
ひどい状況ではない場合もありますので。
うーん、これひどい状況ってどんな風になってるんですか？歯茎から血が出るとか、
まあ、それもありますし、もういかにも腫れてるっていう感じ。
あ、そっか、うん、そこまで行ってなくても罹患してる時が多いってことですよね。
そうですそうです。もうほとんどの方もうかかってると思っていいぐらいです。
あ、そう、う
ん、まあ、あの歯ブラシして出血するっていう時点でもう、うん、
そうなんですね、うん、
その段階で受診していただければ一番
そうですね。
すっごい今ないけれど、リンゴをかじって血が出ませんか？もうかなり
全体じゃなくても部分的にここだけ出血するっていうのも、はいはい、もうそれは大変なことだというふうに考えていただいた方が、まあ安心といえば安心ですね、初期の段階で。
そうですね。なんであれリンゴかじると歯茎から血が出ませんかっていうコマーシャルだったんですかね。
わかんない、今考えたら意味わかんない。
別にあのリンゴかじるんじゃなくて歯ブラシすると
血が出ます。そうですよね、
そういうふうに言ってくれた方が良かったかもしれないんですけど、なんでリンゴだったのかなって今ちょっとふと思ったんですけど、非常に、
ね、でも先生相当昔ですよね。
相当昔です。
昭和
歯周病って本当に分かってきたのと本当に最近なんですよね、
うん、昔は歯周病って言い方じゃなかったんです。
歯槽膿漏
って言ってた。
でも原因が分からずに、
はい、
あのもう歯槽膿漏になったら、まあ、うん、歯がグラグラしてきてね、
はい、
まあ、抜くとか、うん、抜けるまで我慢するとか、うん、そんなレベルの話が本当につい何年前っていう話ですよね。
本当我々の学生の頃っていうのは、うん、歯周病はその細菌が引き起こすものだってはそこまでは分かってたんですけど、
うん、
その細菌を特定できてなかったんですよ、
うん、
もしかしたらこれじゃないかとか、この細菌が悪さしてんじゃないかって、
うん、
当時言われてたのはあの AA 菌って言って、悪口のマイセス、悪口のミセテムコミタンスっていうちょっと早口言葉みたいな、
うん、
それが原因じゃないかって言ったら、まあ、それももう原因の一つであったんですけど、
うん、
今 PG 菌っていう菌がメインだという、それが本当、ここ数年って言ってもいいぐらい、う
ん、いや、そんなに、じゃあそんなに最近本当に最近のこと
何が言いたいですか？
最近がそうあのどっちの最近か分かんなくなる近年なことなんですね、
う
ん、
そういうことです。
さっきね、そう50年前とかはもう全然、
うん、
そうなんですね、うん、いや今ね歯ブラシが大事だっていうことを話していらっしゃいましたけども、この間滝川市で歯科検診があって、なんかその時にね、なんか1本1000円ぐらいする歯ブラシがすっごくいいのがあるって言って配ったらしいんですけど、先生方知ってます？先生家にあります？
いや、うん、金額だけだと何がいいのかが分かんない。
なんか3ヶ月ぐらい持つやつってすごい歯がツルツルになるって。
いや、その話だけじゃ全然分から
ない。
あのね、まあ、あの多分とてもいいものだとは思うんですけれども、基本的に歯磨きっていうのは歯ブラシの道具とか質というよりもやり方の方が重要かなっていう。そうなんですよ
ね。もうこの番組の先生方は必ずそっちの方言いますもんね、うん、歯ブラシの高いの使えばいいってもんじゃない、
そう歯磨き粉の高いの使えばいいってもんじゃないっていう、それよりもきちんと丁寧に、正しい歯ブラシブラッシングができてるかどうかっていう
当て方と動かし方ですね、うん、
去年ね、去年じゃないや、先月かな、あのすごい自信満々だったんですけど、歯ブラシ のチェックしてもらったら、あの側面がダメでした。
ああ色染めて染め
出しをして、片側が染め出ししたら、手前はいいんだけど奥側のなんだ側面がね、
利き腕と反対とか。
あ、そうですそうですそうです。
そうなんです、あの右利きの人は左の方がちょっと磨きづらかったりとかってね、そういう傾向があるんですよね。あとその人のやり方、癖っていう
か、必ず癖があるんですよ、
やっぱ。そうなんですか。で自分では完璧なつもりなのに、知らない間にまた戻ってんですよね、なんか自己流に。
必ず癖みたいな癖がありますから、あの磨き残すとこは毎日磨き残すんですよ。
ああそういうもんなんだ
だからやっぱりそう一度染めてね、確認して、自分はどういう傾向があるかっていうのを確認してるっていうのが大事ですよね。
そうなんですね。でもさっきね、あの糖尿病とかって話出てきたんですけども、
はい、
どうして口の中が糖尿病を悪化させるんですか。
糖尿病ですけれども、今もうこれもねここ
大丈夫
ちょっと失礼しました、最近の話ですよね、歯周病と糖尿病っていうのは非常につながりが深いっていうのが、言われてきてますけれども、この お口の中に歯周病の影響っていうのはお口の中だけではなくて、口の中の細菌や炎症物質が歯周ポケットから血管内に入り込んで全身に広がっていくんですね、そうなると唾液と一緒に、その細菌を飲み込んだり、することもありますので、その歯周病菌が、糖尿病を、起因する、あのインシュリンというホルモン、糖尿病の方なら多分分かると思うんですけれども、その本来なら自分の体で作って、糖尿病にならないようにするための物質なんですが、そのホルモンの分泌をですね、歯周病に、の細菌が全身に回っていくと阻害するような、作用があるっていうことが分かってきたんですよ。なので歯周病を治療する、歯周病を良くすると糖尿病も自然と良くなる、逆に糖尿病の数値が良くなると歯周病が落ち着いてくるっていう、この相互関係がですね最近、結構分かり出してきてますので、まあ要はですね、悪い菌細菌は血管通って全身に、
なるほどね、
入っていくので、なんせその菌の数を減らすということが全身の健康を保つ秘訣なんではないかと。
なんかその糖尿病の方って意外に多いじゃないですか、割とこう成人病でこう言われるじゃないですか。でじゃあさらにそれを悪化させないためにも歯磨き、まさかその治療って考えたらその、ね、食べ物の治療だなんだって思いがちなんですけども、歯磨きをっていうふうにはちょっとつながらなかったですよね。
もうここ近年では結構それは重要視されまして、糖尿病、多分足別にも糖尿病手帳っていう、ありますよね、それ歯科と連携しても
連携のね、
必ずその糖尿病の方が持ってる手帳があるんですけれども、歯科の検診項目とかも含まれてて、
そうなんだ、
歯医者さん行ってください、歯医者さんでちょっとあの汚れを掃除してください、メンテナンスしてくださいっていうようなことは必ず言われると思います。逆にその手帳を持ってきた方が歯医者さん来た場合は、こういう状況だからもうちょっと気をつけた方がいいですよっていうアドバイスもできますのでね、
なんかね、その治療が口の中の治療っていうふうにはね、思わない、つながらないので、なんか痛くならないといかない場所じゃないですか、割と皆さん。
そうなん、
そうじゃない、
糖尿病の人っていうのは感染に弱いんです、免疫力が弱く、だから糖尿病の人はもちろん健康な人に比べたら歯周病にもなりやすいっていうから、だからそれがさらに歯周病っていうのは糖尿病を悪化させるっていう、その悪循環に、悪い方悪い方に行ってしまいますから、特にやっぱり糖尿病の人ってのは注意が 必要ですね、口の中のケアの。
なるほどね。でもその論法だったら歯周病菌がお腹の中に入って胃とか腸とかに行くこともありますよね。胃の中の胃酸でこうやっつけられたりとかしないんですか？
いや、やっつけられるのもいるんですけど、やっつけられないのもいるんですよね、はい。ちゃんと腸まで達するやつらがいるんです。
悪いやつが最後の最後まで生き残る悪いやつが、
この悪玉、悪玉菌、いわゆる悪玉菌ですよね。
大肝じゃなく、悪大肝じゃなく、
悪大肝じゃなくね、
悪玉菌、
大腸がんとかも関係あるっていう話にも最近分かってきてるんですよ。
そうなんですか。なんか今日ちょっと大腸がんの話を聞いたばかりなので、はい、それがなんかこう口からっていう風に、まあ、食べ物は口からなんですけど、うん、そこまで届くとは思いもしないですよね。自分はほらちゃんとしてても、うん、ほら変な話さ、あの恋人からもらってしまうとかさ、その菌を、
まあ、もらっても繁殖させなきゃいいんです。
あ、なるほど、
うん、
プラークがなかったらそんなに、
あ、そうか、いや、
あの餌を与えなければ菌が入ってきたとしても、うん、そいつらは増殖しづらい状態で、うん、まあ、あのこじんまりと生活している程度で済みますので、
うん、それに
常在菌だから体重は無理です。
そうかそうかそうかそうか、う
ん、全部はいなくなることは不可能なので、常にいるんですよ。どんな人でもいるんです。ただ多いか少ないか、
でそれが悪さしないように、うん、歯磨きでコントロールするっていう、
結局さ、簡単な話なんですね、歯磨きなんです。
もうね、ずっといつもその歯磨きが当たり前にやってるようで、実は間違ってることが多々あるってことですよね。そうそう、
なのでやっぱり定期的に歯医者さんで、うん、チェックしてもらってお掃除、自分でやっぱり磨けてないところは、うんうん、プロフェッショナルクリニックと、うん、お掃除をしてもらうことが非常に、
今なんかちょっと待ってください。ちょっと面白かった。山先生、どうかしてください。喋りながらゲップしたりとか、
いやいや、自分でも驚いて、こんな風にゲップ出るのかと思ってちょっとびっくりしましたね今。
ちょっと面白かった。
はい、
はい、ということで、まあ、要は歯磨きとにかく歯磨き、はい、そして自分ではちゃんとできてないことが多いから、あの歯医者さんに行ってメンテナンスお願いしますと言って、
そういうことです。
はい、
はい、
磨き残しがないようにしてもらう、はい、もうそれで歯周病も、はい、それから、ね、なんだっけ、糖尿病もひょっとしたら大腸がんとかも、はい、そういったものも
防げる。もうアルツハイマーまで関係して
る。認知症まで、
そこまで、うん、そこまでも、
これから多分もっといろんなことが発見されてい
くと思う。そうですね。
そうですよね、うん、いや今日ちょっと言ってたんですけど、あの午前中昼ぐらいまでは喉があんまり乾かないんですよ、うん、で私ちょっと免疫疾患があるので、うん、夕方3時過ぎてからずっとこの遅い時間になるとものすごい喉が乾いて、口の中がこうなんかベタつくような気がするんですよ、うん、これもひょっとして歯周病菌と思って今思ってたの。
まあ、歯周病菌かどうかわからないですけど、唾液の出が悪くなると歯周病菌っていうのは非常に活発になりやすいです、
うん、いや、じゃああり得るんですよね、うん、
唾液って、
うん、
非常にお口の中をきれいにしてくれる、お掃除してくれる役割があるので、
はい、
やっぱり唾液はね出てないとちょっと危険かもしれません。だ、まあ本当極端に言ったらそれぐらいの方が
出てもいいってことですよね、うん、赤ちゃんは唾液出てますよね、うん、よくね。
ただ赤ちゃんまだ歯生えてない。
ああ、そうか、
まあ、生えてくるんですけれども、
はい、うん、でも口の中はそれで整われてるっていう、唾液で。
そうですね、結構自浄作用という自分で、はい、洗浄する作用っていうものが唾液には ありますので、殺菌効果もあります、
うんうん、なるほど、
菌をやっつけてくれます。
ということは、はい、夕方になって口の中がこう粘、うん、つくような気もするしっていうのは、ひょっとしたらこう唾液が出づらくなってるっていうのもあるから、うんうん、その辺で一回歯磨きしとけばいいのかもしれないですね。
そうですね、
喉乾くって水飲んでないで、うん、
いやそれも大事だと思いますよ、
はい、
水も飲まなきゃいけないけど、うん、一回そこで歯磨きしたら、うん、その唾液で歯周病菌の繁殖をこう抑えられるってことですよね。
はい、
ですよね先生、はい、なんかニヤッとしてるけれど
そうです
大丈夫ですね、はい、はい、ということで、ぜひですね改めて皆さんちょっとこの機会に の1年の半分が終わりますので、はい、歯医者さんに行ってメンテナンスをしてもらってください。早めに行くと治療費もそんなにかからなくて、うん、絶対済みますので、はい、お財布にも優しいですので。
そしてあのマイナンバーカード保険証と連携させてる人はマイナンバーカードをお持ちいただくと、
はいはい、ええ、分かりました、
いいと思います。
あ、分かりました。
今、まあ、国がどんどん推奨してマイナンバーカードマイナンバーカードって言ってますけど、
持ち歩いてるけど出したことなかった。
あ、
うん、受付に置いてあるでしょ。で
もあるある、
カードリーダー、
うんうん、あれでいいんだ別に、はい、あ、分かりました。ちょっと試しにやってみます。
はい、
はいはい、ということで今日は、ありがとうございました。
何ですか。
米本先生ありがとうございました。
吉田
先生ありがとうございました、はい、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。